はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、体育館がパワースポットになってますかというですね、少し変わった視点でお話をします。まあ、今日はね、21日日曜日ですし、日曜日の朝、聞いていただいているあなたとですね、ゆるりと雑談的な感覚で、のんびりとお話をしていきたいかなと思います。ぜひ最後までお付き合いください。今日のボイシーのトークテーマがハッシュタグ私のパワースポットということで、多分ですね、ここに行くと落ち着きますとかですね、うちの近所にはこういうパワースポットがあります。まあ、パワースポットっていうのは行くと元気になる場所みたいなね、そういうことだと思うんですけど、元気が出るような場所とかですね、まあ、あと神社が好きな人はそういうところ行くとかね、そういう話のトークテーマなのかなと思うんですけど、まあ、私はバスケの指導者ということで、パワースポットって考えた時に、まあ、好きな場所っていうと元気が出る場所っていうとですね、2つあるなと思って、1つは今このラジオを撮っている自宅の書斎ですね、私の部屋、そんなに広くないんですけれども、パソコンがあって、ね、メモ書きをする用紙があって、そして、こうラジオを喋るこのね、机と椅子、ここに座るとまあやる気が出てくるなというのはあります。で、今日の本題の体育館というキーワードなんですけど、やっぱり体育館にね、行った時に元気が出るような気がするし、まあ、指導者たるものですね、そうでなきゃいけないなと思うんですね。逆に言うとね、毎日の部活、毎日の練習がなんかこうモヤモヤするなと、いや今日も練習か、もうくたびれたなと、ちょっと行きたくないな、気持ちが重い時って正直ありますよね。だけどそれが続いてるうちはきっといい活動はできないんじゃないかなと思うんですね。はい、なので体育館に行くと元気が出るね。体育館コートに立つとですね、仮に行くまではちょっと今日かったるいなと思うような時やりますよね。だけども靴紐をキュッと結んでコートに立ったらすごくやる気が出るというような場所に、体育館とか、まあ、サッカーの、ね、指導者の方だったらグラウンド、自分の学校のグラウンドとかね、がですね、パワースポットになってるとすごく魅力的ですよね。で、まあ練習というのが、まあ週に何回ね、あるかっていうのはチームによると思うんですが、週4回、5回、6回ね、それぞれあると思うんですけど、やっぱりこれに行くのがですね、楽しみという気持ちになるのがすごく理想で、選手たち、生徒たちには少なくともね、全員にそう思ってほしいじゃないですか。よくまあそれこそね、外のグラウンドの種目とかでね、雨が降っちゃって、今今日朝ちょっと見ると雨が降ってるのかなって感じですけど、まあ例えば雨が降っちゃってね、で顧問の先生に、あ今日は雨が降っちゃったから練習できないから今日部活休みっていうふうに言われると、やったーっていうふうにね、言うようなチームがまあ時々あります。まあ子供らしくていいなと思う反面にですね、やっぱりそれってなんかね、本当であれば違うんじゃないかなって思うところですよね。雨で練習休みっていうふうに言われたらですね、やらせてくださいよって、このぐらいの雨だったらできますよ先生っていうふうに返ってこなくちゃおかしいですよね、本当はね。そういう部活とか、それから習い事っていうのは好きでやってることですからね。だけども、まあ、ややもすると練習が毎日の義務、まあ、作業みたいになってしまって、環境に恵まれていて毎日のようにできると、週に4回5回、ね、ほとんど毎日のようにできるというチームほどですね、いや今日も部活かと、今日も練習かと、ちょっとかったるいなと、で 雨でも降って休みってなったらやったーっていうふうに、ねなってしまいがちなんですけど、やっぱり回数が多くてもですね、もうそこに行くのが楽しみだと、よし今日も練習頑張るぞと、ね、練習頑張るぞというか、なんかこう遊びの気持ちがどっか残ってるっていうかね、とにかくそこに行くのが楽しみだと、部活で仲間に会うのが楽しみ、ね、バスケットするのが楽しみ、あの場所に行くのが楽しみっていうふうに生徒たちになってほしいじゃないですか。でこれ、そういう気持ちになっていい雰囲気のチームになることは、やっぱり指導者が体育館に行くときにその楽しみにどれだけできてるか、練習をどれだけ楽しみにしてるかっていうところに、そのままこう鏡のように選手たちにも映ると思うんですよね。先生であるあなたが、今日もかったるいなと、なんかもうめんどくさいなというふうな日が時々あるのは、これ人間だから仕方ないんだけど、 基本がそっちだとですね、どうしたって、まあ、選手が楽しむわけないし、指導者が練習楽しいと思わないと、選手は絶対練習楽しむっていうふうにならないと思うんですね。だから、なんかこう、あたかも体育館がパワースポットのように、そのコートに立ったらですね、もう自然と、こう、エネルギーが出てくるような、まあ、そういう体育館になってほしいというふうに思って、今日はこんなお話を、しています。どうでしょう、皆さんはね、自分の一番よく行く体育館、グラウンド、それパワースポットになってるでしょうかね。はい、ぜひぜひ、そんなことをちょっと今日は考えました。はい、で、卒業生とかがね、時々こう来てくれたりするじゃないですか。そんな時にも間違いなくその、人たちにとっては母校の体育館、グラウンドっていうのはパワースポットになってるわけですよね。はい、やっぱここに来ると落ち着くなと、ここに来ると懐かしいな、嬉しい気持ちになるなと、みんなに会えて楽しいなという、まあ、そういう気持ちをやっぱ現役の時から持たせるというか、まあ、現役時代が楽しければ卒業した時後もね、いい思い出が残るということもあるんで、まあ、そういう意味でですね、毎日が楽しくなるような、本当にこう生き生き体育館に入れるようなね、逆にちょっと気持ちが沈んでても体育館に入った瞬間にやっぱりそういう気持ちになるような、まあそんななんかパワースポットに体育館がなればいいなというふうな気持ちで、お話をしています。どうですかね、正直ちょっとかったるいなとかね、面倒くさいなとかですね、なんかあとはなんだろうな、緊張するなとかね、今日の練習うまくやんなきゃいけないな、緊張するなとかね、なんかそういうことがあったりした時に、ぜひ今日この放送を思い出していただいてですね、気持ちの切り替えを自分の中でうまくして、はい、パワースポットに変えて頑張っていただければ嬉しいなというふうに 思っております。はい。で、ちなみにですね、ちなみに私は、教えてるチームが自分の母校なんですね。今の高校の安田学園も母校だし、大学の早稲田大学も母校だし、母校の体育館ってやっぱりいいじゃないですか。ね、さっきちょっと OB が、卒業生がね、来た時に懐かしむって話しましたけど、私にとってはその母校なんですよね。だから、そこでこう体育館に行くと元気になるっていうのは、多分私は人以上にあるのかもしれないですね。なんかこう、いろいろ日常でモヤモヤがあってもですね、そこに行けばこう、落ち着くということがあったりしますね。で、私がね、無意識のうちによくやるのが、まあ、練習が始まった後でもですね、こう自分の気持ちを高めるというか、自分の気持ちを落ち着かせるというかですね、なんかこう、楽しさを倍増させるために、無意識にやるのが、体育館のね、隅々まで歩いてみるっていうことは結構やるんですよね。これ、意外にやってない人いるんじゃないかな。隅々まで歩いてみる。コートをぐるっと一周ね、歩いてみて、端っこを見てみるっていうことをするんですね。で、ゴミが落っこってたら拾ったりしてね。結構それ私やるんですよね。なんかこう、まあ、監督コーチが座る椅子とかって大体置いてあったりするじゃないですか。体育館にね。置いてあるっていうか、生徒が用意してくれるっていうかね。で、まあ、体育館入って、そのままスーッとその椅子だけ座って、で、練習見て終わったら出てってっていう入り口と、その、ね、座席の往復だけじゃなくて、コートのど真ん中歩いてみる、コートの端っこ歩いてみる、ぐるぐるぐるぐるこう散歩するかのようにですね、ぐるっと回っていくのが私は好きですね。結構そういうことをやるとですね、気がつかないところも気がつくし、あとは練習も見る視点が変わるんで、結構そういうとことは私は好んでやってるかな。はい。まあ、なんかそういう行動的な習慣をするといいかもしれないですね。私は結構体育館をぐるぐる歩き回るのが好きです。はい。ということでですね、いかがだったでしょうか。今日は日曜日、雑談的な感じで取り留めもない話をしましたが、ね、私のパワースポットということで、まあ、この自分たちでいう職場ですね、それの体育館、グラウンドが、ね、元気がみなぎる場所に、たとえ元気がない時に訪れても、いやー、今日もここに来たからなんか楽しみだなと、ワクワクするなっていう風な、気持ちになれる場所になればいいかなというふうに思って、今日こんな放送をさせていただきました。どうでしょうか、何らかあなたのね、体験、発見、感想、気づき、質問ありましたら、ボイシーの方の質問、質問じゃないや、コメント欄ですね、コメント欄の方にお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、もうちょっとだけお話をします。お手元そのままでお付き合いください。 はい、ということで毎朝毎日、平日週末関係なくですね、毎日放送しているこのバスケの大学ですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、今日の放送ちょっとでもね面白かったなと、あのハッシュタグの企画やるとですね、新規の方結構聞いてくれると思うんで、初めて私の放送聞いたって方はぜひねチャンネルのフォローしておいてください。どのチャンネルか分からなくなる前にですね、結構幅広くお話をしてますので、ぜひともチャンネルフォローしておいていただきたい。それからハートのマークのいいねを押しておいてもらえると、いいねのマークが多い放送って他の人に、ね、聞いてもらいやすくなるんですよ、ね、あこの放送なんかすごい評価高いな、聞いてみようかなっていう風になるので、ぜひともその辺よろしくお願いしたいと思います。ではではコメント開始させていただきますね。昨日は〇〇マジックがあるとすればというですね、福利の1日 1% という私の好きな話をさせていただきましたけれども、宮崎先生、県内に清和学院という名門校がありますと、大学の同級生が監督やってます、部員が200人いて、すげえ200人、コーチがたくさんいるんですが、見る限り朝から晩まで彼が指導をしています。優れた選手も大切ですが、いる選手を大切にしようとする彼の気持ちが勝っている要因の一つかなと思いますと。なるほど、今日の話の福利で私もサボらず目の前の選手を大切にしたいですと。余談ですが、本校バレー部が毎年安田学園さんに遠征していることを三者面談で知りました。勝手にすごいご縁だなと思っております。そうですよね、仙台商業さん毎年いらっしゃってますよ。はい、ありがとうございます。でもそうおっしゃっている宮崎先生ほど生徒のことを大切にしている先生はいないと私は思ってますので、はい、今のスタンスでよろしいんじゃないでしょうかね。いつもコメントありがとうございます。影島さん、たかが 0.1% ですが、これを信じられるかを大切にしたいと思います。ラインを踏む、大きな声を出す、これが勝利につながると信じて頑張りますということで、ありがとうございますね。お互いに 0.1% 積み上げていきましょう。伊沢先生、最近コメントたくさんありがとうございます。本日より夏休み期間に入りますので、今日の練習で福利の話をしたいと思います。 1% 頑張ることを選手も私も心がけて、この夏の目標としますと。総監視に赴任してからは、いい選手が入学してこなくても、なんとか伊沢マジックで県大会出場までは引き上げてきました。かっこいいでも本当ですよね。本当そうですよ。すごいですよ。本当に入学じゃ何もできなくても、1年間継続してしつこく指導していれば、2年後にはなんとなく形になってきます。まさに福利の結果で選手が伸びているからだと思います。伸びてない選手には 0.99 の話をしたいと思います。タイムリーな話ありがとうございますということで、いやでもすっごい分かる気がしますね。この入学じゃ何もできなくても、1年間継続してしつこく指導していれば、2年後にはなんとか形になっていくっていうね、これそうですよね。これ本当そうですね。本当そうだったなと思います。伊沢先生のチーム見てるとね、やっぱり本当にこうチームの文化っていうかね、その伝統もあって、まあ積み上げていく強さみたいなのってやっぱありますよね。はい、素敵なコメントありがとうございます。なおさん、宮崎先生が清和学院のことをコメントされたのを読ませていただきました。清和学院は毎年同じ方にはめるのではなく、その年ごとに一人一人の長所を生かしたチームバスケをしていてファンになりましたと。指導熱心でプレイヤーを大切にする監督さんゆえだったのですね。現在 U18 ワールドカップで清和の阿部選手が出ていて応援していたところですと。私も小さな変化を毎日積み重ねて、大きな変化マジックを見出せるよう過ごしていきますということで、ナオさんありがとうございます。はい、ということで昨日もね、土曜日にもかかわらずたくさんの人聞いていただいて、たくさんのコメントいただきました。ぜひ今日も発見感想気づき、お気軽に教えてください。またコメントもいいねも押さないんだけれども、実は毎日聞いているというサイレントニスランさんの方がですね、大半を占めるというありがたさも、感じております。本当に感謝しております。ぜひともですね、また明日も、聞いてください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。